生活支援コーディネーターによる地域の宝物の紹介。生活支援コーディネーターは別名地域支え合い推進員とも呼ばれ、地域で暮らす人と支援する人やサービスをつなぐ社会福祉協議会に設置された専門職です。災害に負けないために地域の中でも様々な取り組みがなされています。今回は共助の取り組みである自主防災組織の活動をご紹介します。災害はいつどこで起こるか分かりません。地域のつながりを通じて日頃から災害に負けない助け合う地域の力を醸成しましょう。1、カラコト自主防災会連合会、避難支援者、要支援者の支え合いの仕組み。具体的な内容。1、本当に自主避難できない人の把握。2、要支援者1人につき、避難支援者を2人体制に。3、要支援者と避難支援者の信頼関係の構築。4、年1回の見直しの実施。中、真備町服部の見守り支え合い訪問のモデル地区でもあります。カラコト自主防災会連合会は平成16年に発生した台風第16号の高潮被害の反省をもとに設立され、現在では災害発生時に地域の避難支援者が要支援者を支える仕組みづくりが整備されています。カラコト自主防災会連合会瀬野会長は、仕組みを作っただけでは人は救えない。避難支援者と要支援者との日頃からの信頼関係の構築が一番重要であり、いかに日頃から顔の見える関係づくりができているかがポイントである、と熱い思いを語ってくださいました。写真が掲載されています。カラコト自主防災会連合会、瀬野純一会長。2、自主防災組織×ご近所同士のつながり。真備町川辺地区糸田団地の場合、囲みが4つあります。囲み1、発災前自主防災組織で意識啓発。1、小学校区の避難訓練に町内会で参加、避難場所まで歩いて避難経路の確認。2、防災講座、市出前講座を利用。川の水量について、高さがどこまで来たら自分たちの住んでいる町内は危ないかや、避難場所、町内会として一時避難場所があるかなど、危機意識の啓発、共通認識づくり。囲み2、発災時、防災放送は全く聞こえなかった。でも、防災放送は全く聞こえなかったそうですが、水量から判断して避難するよう声かけを行い、近くの高齢者施設に多くの住民と避難した。足の不自由な人は町内の人が背負って避難した。そこから次の避難所へもまとまって移ったので心細くなかったそうです。写真が掲載されています。写真。お話を伺った糸田団地防災担当の藤森さん。写真終わり。囲み1から囲み2に大きな赤の矢印があります。囲み3、発災後気軽に寄れて見知った顔に会える場作り。団地内のお宅の駐車場で物資を配布する拠点と座れるスペースを作ったことで、ちょっとした集いの場ができました。見知った顔に会え、気軽に寄れる安心感と来やすさ。その拠点は、個人宅の駐車場から町内の公園へと移り、何もなかったスペースにテントを建て、町内の交流の場になっています。写真が2枚掲載されています。写真はどちらもテントの中と外の写真です。写真終わり。囲み4。SNS で町内がさらにつながった。情報不足を憂う声に、町内の若い方が団地の LINE グループを立ち上げました。年齢に関係なく、70代の方も脳トレ代わりに使われているそう。 町内のタイムリーな情報のやり取りに重宝しているそうです。写真が掲載されています。実際の SNS でのやり取りの写真です。写真終わり。